総大会のある部会でキンボル大官長が登るべき山をくださいと次のように神に嘆願しました。行く手には立ち向かわなければならない難題と機会が待っています。そのような機会を歓迎し、へりくだって主にこう申し上げたいと思います。その山を私にください、そのチャレンジをくださいと。大官長が直面してきた苦難を多少なりとも知っていたので、私の心は揺さぶられました。大官長のように神のしもべとして大きくなりたいと思いました。そしてある晩、自分の勇気を証明する機会を求めて祈りました。今でもよく覚えています。夜、寝室にひざまずいた私の心にはあふれんばかりの信仰が満たされました。
The hardest trial of my life surprised and humbled me.
その祈りは一両日中に答えられました。辛い試練が訪れ、驚き謙遜にさせられました。そこから二つの教訓を得ました。一つは信仰の祈りを神が聞き答えてくださることです。もう一つは今なお学び続けていることをなぜあの晩あれほど強く確信できたのか分かりませんが、いかなる犠牲を払ってもあまりある祝福が試練を通じてもたらされるということです。その当時受けた試練はその後に経験した他の試練に比べれば小さなもののように思われます。私の親しいある忠実な神のしもべは、肉体的、精神的、情緒的に泣き叫びたいほどの試練に遭いました。皆さんの多くも今そのような試練に遭っています。彼はベッドの上で次のように叫んだそうです。正しく生きようと努力してきたつもりなのに、なぜこんな目に遭わなきゃいけないんだ。その問いに対して預言者ジョゼフに主がどう答えられたか皆さんはご存知でしょう。またたとえあなたが穴の中に投げ込まれたり、殺人者の手に渡されたりして死刑の宣告が下されても、たとえあなたが深みに投げ込まれても、たとえ寄せ来る大波があなたを巻き込もうとしても、たとえ暴風があなたの敵となっても、たとえ天が暗黒を集め全ての元素が結束して道を塞いでも、また何にも増してたとえ地獄の入り口が大口を開けてあなたを飲み込もうとしても、息子よ、あなたはこのことを知りなさい。すなわちこれらのことは全てあなたに経験を与え、あなたの益となるであろう。人の子はこれら全ての下に見落とした。あなたは人の子よりも大いなるものであろうか。それゆえあなたの道に踏みとどまりなさい。そうすれば真剣はあなたと共にある。あなたの限界は、彼らの限界は定められており、彼らはそれを超えることはできない。あなたの命数は知られており、あなたの寿命が短くされることはない。それゆえ人の成し得ることを恐れてはならない。常しえにいつまでも神はあなたと共にいるからである。試練の意味とそれに対してなすべきことについては、主ご自身の言葉以上に良い答えはありません。主は人のために想像を絶する恐ろしい試練に遭われたからです。主への信仰によって悔い改めるようにという次の勧告を思い出しましょう。それゆえ私は悔い改めるようにあなたに命じる。私の口の無知によって、私の憤りによって、また私の怒りによって打たれて辛い苦しみを被ることのないように悔い改めなさい。これらの苦しみがいかに辛いかあなたは知らない。 いかに激しいかあなたは知らない。誠にいかに耐え難いかあなたは知らない。私は人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることのないようにした。しかし悔い改めなければ私が苦しんだように必ず苦しむであろう。その苦しみは神であって最も大いなるものである私自身がおののき、毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。その苦い杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいと思った。しかしながら私は杯を飲み、私の備えを終えたのである。試練を乗り越えるにはギレアデに入港があることを信じ、私はあなたを見捨てないという主の約束を信じることが必要です。モンソン大艦長はこれこそ自分や周囲の人々が孤独や耐え難い試練を乗り越える方法であると教えてくれました。モンソン大艦長はその約束が実現するという信仰の土台を築くには時間がかかると教えました。皆さんは最後まで耐え忍ぶという戦いを投げ出そうとする人の枕元でそのような土台の必要性を感じたことがあるかもしれません。信仰の土台が心に築かれていないと耐え忍ぶ力は崩れてしまいます。今日はその揺るぎない土台を築く方法についてお話しします。2つの理由から心からへりくだってこのことをお話しします。まずこの話を聞くことですでに苦しんでいる人に自分の信仰の土台は崩れていると感じさせてしまう恐れがあるからです。2つ目の理由は、私にはかつてなかったほどの試練がまだまだ残されているはずですから、最後まで耐え忍び終えていない分際で大きなことは言えないからです。若い頃、私は住宅の土台を作る土建業者で働きました。土台を作る時には地面を整えたりセメントを流し込んだりします。それは暑い夏には大変な作業でした。機械がなかったのでツルハシとシャベルを使いました。丈夫で長持ちする土台を作るためには大変な作業が必要でした。忍耐することも必要でした。セメントを流し込んだ後固まるまで待つ必要がありました。仕事を先に進めたいと思いましたが、型枠を外す前に一定の時間待たなくてはなりませんでした。新米作業員の私をさらに驚かせたのは、仕上がった土台に強度を加えるために型枠の中に金属棒を入れる作業です。注意深く金属棒を入れる作業は時間のかかる退屈な仕事に思えました。同じように人生の嵐に耐えられるしっかりした信仰の土台を築くためには注意深く基礎を整える必要があります。信仰の土台となる堅固な基礎とは高潔な人格のことです。機会があるごとに常に正しい選択をすることにより私たちの信仰には堅固な基礎が築かれます。人は誰でも生まれた時からキリストの御霊の賜物をいただいています。この御霊により神の前に正しいことを行った時にも、また神の目に間違ったことをした時にも、それを自覚することができるのです。一日に何百回も行われるこうした選択の積み重ねによって信仰という建物を建てるための堅固な土台が築かれるのです。信仰を注ぎ込むときに使われる金属の型枠とは、イエス・キリストの福音とそのすべての制約と儀式と原則のことです。堅固な信仰を築くためには土台が固まるのに必要な時間を取らなければなりません。私がまだ未熟だったときに 高い山と大きな試練を祈り求めたことは賢明なことではありませんでした。時間さえかければよいというわけではありませんが、信仰を固めるには確かに時間がかかります。真理に対する証をしっかり固めて揺るぎない霊的な強さに変えるには、漫然と過ごすのではなく、絶えず神と人に仕える必要があります。さて、今まさに試練の中にあり、信仰を失いそうになっている方々に勇気が湧いてくるお話をしましょう。試練は人を務めます、人を強めます。人は試練を経てこそ揺るぎない信仰を得るのです。モルモン書の中でモルモンの息子モロナイはその祝福がもたらされる方法を述べています。わずかな信仰でも働かせば神はその信仰を成長させてくださると教えているのです。さて、私モロナイはこれらのことについて少々述べたい。信仰とは待ち望んでいながらまだ見ていないものであることを世の人々に示したい。あなた方は自分が見ていないからということで疑ってはならない。信仰が試されてからでなければ証は得られないからである。キリストが死者の中からよみがえられた後、私たちの先祖にご自身を表されたのは信仰による。先祖がキリストを信じてからでなければ、キリストは先祖にご自身を表されなかった。したがってキリストを信じていた人々がいたに違いない。キリストは属世の人々にはご自身を表されなかったからである。しかし人々が信じたので、キリストは世の人々にご自身を表し、御父の名の栄光を表し、さらに他の人々が天の賜物に預かるものとなれるように、まだ見ていないものを待ち望むことができるように道を整えられた。キリストを信じる信仰はたとえわずかでも非常に貴重で、あらゆる方法で守り働かせるべきものです。モロナイはその信仰の力についてこう教えています。信じてからでなければ奇跡を行った者はいない。奇跡を行った者はまず神の恩子を信じたのである。主は生けりと知るという言葉を何度も繰り返すという単純な方法で、想像を絶するような喪失に耐える強さを得た女性がいます。その信仰とその証の言葉はそこにありました。それは子供時代の記憶をかき消してしまいそうなその霧の中でさえあったのです。別の女性は長年自分を虐待してきた人を許しました。私は驚いて尋ねました。なぜ長年虐待され続けたことを許して忘れるという道を選んだのですか。彼女は静かにこう言いました。生涯で一番難しいことでしたが、しなければならないと知っていたのでしました。悔い改めてもいない加害者を許してから数ヶ月のうちに死に直面した彼女の心は、人を許せば自分も救い主から許していただけるという信仰により、平安と希望に満たされていました。イエス・キリストを信じる信仰が十分にある。イエス・キリストを信じる信仰が十分にあるかどうか心配している人を勇気づけるために、もう一つのお話をしましょう。今この話を聞いている皆さんの中に、若い頃活動的で周囲の人よりも能力に恵まれていたにもかかわらず、救い主のように生きることを選んでいた人がいることを私は知っています。豊かさを鼻にかける代わりに、その豊かさを使って人を助け世話する方法を見つけました。 大きな試練に遭うとき、それに耐えるだけの信仰がそこにあるでしょう。キリストの純粋な愛によって、キリストの純粋な愛によって行動し、主のように仕え許すことによって築いた信仰です。皆さんは主のように愛し、主に仕えることによって信仰の土台を築きました。皆さんが信仰によって行った慈愛が、今度は皆さんに希望をもたらすでしょう。信仰の土台を築くの、強めるのに遅すぎるということはありません。時間は常にあります。救い主を信じる信仰により、悔い改め許しを請うことができます。誰かを許すことができます。誰かに感謝し、奉仕し、引き上げることができます。どこにいても、どんなに孤独で見捨てられたと感じていても、そうすることができるのです。苦難が終わると約束することはできません。試練はすぐに過ぎ去ると約束することもできません。試練に遭うときには、大抵時の流れが遅くなり、あたかも時が止まってしまったかのように感じるものです。それには理由があります。理由を知ってもあまり慰めにはなりませんが、忍耐する気にはなるでしょう。その理由とは、天の御父と救い主が皆さんを完全に愛しておられ、ご自身の身元で家族と共に永遠に住むためにふさわしくなってほしいと望んでおられるからです。キリストの贖いを通して完全に清められ、変えられた人だけがそこへ行けるのです。私の母は10年近くがんと戦いました。治療と手術を受け、最後に寝たきりになりました。それは母にとっての試練でした。母の最後を看取りながら、父が言った言葉を覚えています。これで天の家へ帰れるね、そして休めるね。葬儀ではスペンサー W. キンボール大官庁がこのように述べました。ミルドレッドが長い間ひどく苦しんだのは、彼女が何か悪いことでもしたので懲らしめられるためだろうと思った人がいたかもしれません。でもそうではありませんでした。神は彼女にもう少し磨きをかけたいと思われたのです。
If we have faith in Jesus Christ,
the heart... イエス・キリストを信じているなら、楽しい時も苦しい時も祝福となるでしょう。どのような状況でも、御霊の導きにより正義を選ぶことができます。イエス・キリストの福音を人生の指針とすることができます。また救いの計画の中で自分がどこにいるか示されているので、完全な平安と希望を持つことができます。主に仕えるときに孤独を感じたり、嫌われていると感じる必要はありません。そのようなことは断じてないからです。主への奉仕は神の愛を感じさせてくれます。主は天使を私たちの左右に置いて支えると約束しておられます。父なる神は生きておられ、最愛の恩子は私たちの贖い主であると証しします。皆さんが御霊を求めて耳を傾け、主のしもべたちのメッセージを研究するとき、この大会で教えられた真理は聖霊によって確認されるでしょう。トーマス・S・モンソン大官庁は、今日の全世界における主の預言者です。主は皆さんを見守っておられます。神は生きておられます。その御子、イエス・キリストは私たちの贖い主です。御子の愛は、耐えることがありません。イエス・キリストの御名によりそう証しします。アーメン。